おはようございます。よくいらっしゃいました。早いものでね、9月の最後の日曜日になりまして、まあ私たちの教会はこの通常のね礼拝に戻して礼拝を続けておりますけれども、実はまだねこの集まることを再開していない教会もあるみたいですね。まあ地域にもよるわけですけれども、まあちょっとでも気を抜くとね、まあ広島でもまた感染が広がっているというようなことでもあるので、気を引き締めていきましょう。多分一番引き締めなきゃいけないのは私だと思います。一番いい加減なので、はい、引き締めたいと思っておりますけども、はい、今日もこのなんかガンダムみたいなマスクで喋っておりますけども、はい、それでももし僕が感染していたら大変なことになりましたので、はいはい、気をつけてください、はい、では、今日もですね、シリーズ福音の力、ルカによる福音書からの連続のお話でありますけれども、今日は祈りを諦めないというテーマで、ルカによる福音書の18章1節から8節をお読みしたいと思います。ルカによる福音書18章1節から8節までをお読みいたします。イエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。ところがその町に一人のやもめがいて、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと言った。裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかった。しかしその後に考えた。自分は神など恐れないし、人を人とも思わない。しかしあのやもめはうるさくてかなわないから、彼女のために裁判をしてやろう。さもないとひっきりなしにやってきて、私を散々な目に合わすに違いない。それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。以上であります。まあ、非常に分かりやすいところではあるんですけれどもね、この祈りについての教えでありますが、ルカによる福音書にはこの祈りについての教えというところが、まあ、何箇所かはあるんですけれども、ルカは意外にもっていうちょっと語弊があるかもしれませんが、イエス様が一人で祈られているという情景を4度かな描いているんですね。で、例えばこの5章の16節にイエスは人里離れたところに退いて祈っておられたと書いてあります。まあ、一人で、誰もいないところに行ってお祈りをしておられたという情景が描かれています。また6章の12節にはその頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされたと書いてありますね。まあ、一晩中、山で、人里離れたところでお祈りをされたということが記されております。他にも9章18節や9章28節にもありますけれども、もちろんゲッセマネの祈りもありますが、イエス様はもちろん弟子たちや多くの人たちと共におられましたけれども、しかし朝早い時あるいは夜に自分一人で祈っておられたということがここでわかるわけですね。イエス様は神の子なんですから、お祈りなんかせんでもいいんじゃないかと、ね、全部わかっとるんじゃないかとか、そんなわざわざお祈りする必要ないんじゃないかと、僕なんかちょっと思ってしまいますが、さにあらず、いやむしろ イエス様だからこそ祈らなければならなかった、いや神の子であられた方がですね、そのあり方を捨て人としてこの地上に来られて、このちょっとまあ私の小さな想像をするとですね、かつては天におられたわけですね、その神の位に座しておられたその方がこの地上に来られたとしたら、まあ、心細いっていうのは変ですけれども、その誠の神様とのこの親密さというものは、ものすごく薄らいでいる感覚だったと思うんですね、いつもそばにいたこの父なる神との関係がこの天と地に分かれてしまっている。だからもちろんイエス様はその人となられたけれども、もちろん神であられるわけですから、その神の属性を封印しておられるだけでですね、その人として生きておられるわけですが、この常にやはり神様の、まあ、ヨハネ福音書にはよく出てきますけれども、父の御心を求め続けないと、この地上での働きを遂行することはできなかったと。イエス様でさえこの祈り続けなければ父の御心をこの地上で行うことができなかったのだとすればですね、先ほどのこの聖書の言葉じゃないですか、ましてや私たちはということですよね。イエス様がいつも人里離れたところで祈り、あるいは祈って夜を明かされたわけです。イエス様でさえ、まして私たちはたまに思い出した時に困った時にお祈りするぐらいでいいんだろうかと、いきなりガツンとやられる感じがしますね。イエス様はやっぱりこの祈りによって父なる神と会話し、そしてその御心を受け止め、まあ、あの典型的な例はね、十字架にかかる前のゲッセマネの園の祈りですよね、願わくはこの杯を自分から去らせてほしいと祈られた。でも最終的にはあの父の御心が行われますようにということで、決着を自分の気持ちにつけられるわけですけれども、だからイエス様だからといって父の御心を全てそのまま何も抵抗なく受け入れられたわけではないということですよね。まあ、もちろん十字架にかかるということの大きなその技の意味というかな、その痛みとかその苦しみとかその恐怖とかっていうものはイエス様だからこそ分かっておられたことではありますけれども、祈りなくしてあの十字架には向かえなかった。いや、もしかすると祈りなくしてその日一日、それまでの交渉外もの一日一日はイエス様は過ごすことができなかったかもしれないですね。それはただのこう私たちに対する見本ということではなくて、祈りなくして父の御心をこの地上に行うことはできないというイエス様自身の実感のゆえだと思うんですね。また他の箇所を見るとこのイエス様が感謝の祈りを捧げておられるというところが出てまいります。まあ、一箇所は有名な5つのパンと2匹の魚のあの奇跡のところですね。イエスは5つのパンと2匹の魚を取り天を仰いでそれらのために賛美の祈りを唱えたと書いてありますね。男だけで5000人の人がいたという、まあ、大群衆を前にして、2匹の5つのパンと2匹の魚、皆さんそれを見て賛美の祈り捧げられますか。ぼやきは出るかもしれません。こんだけかと、神様無理です、とてもじゃないけど、まあ、鱗1枚ずつぐらいしか骨1本ずつでもとてもじゃないけど足りませんと、そういうぼやきやつぶやきは出るかもしれませんけれども、イエス様は賛美の祈りを捉えたと書いてあるんですよ。神様なんとあなたは素晴らしい、5つのパンと2匹の魚がここにありますと。でこういうその賛美の祈りができるのもやはり常日頃から、一人で父なる神と祈りの交わりを持っておられたがゆえであるかもしれませんね。 私たち目の前にあることよりもその向こうにおられる神様を見るっていうことを、信仰の目で見るっていうことの大切さをいつもお話ししておりますし、それを自覚していることではあるんですけれども、なかなか難しいですよね。やっぱり目の前の現実が5つのパンと2匹の魚という現実に目をとらわれてしまうわけじゃないですか。これだけしかないと、ね、これでどうやって生きていこうか、今こういう問題がある、ね、これ大変だと、困っちゃったなと、どうしようもないなと、もう行き先、この真っ暗だなと。でもその時に賛美の祈りを捧げなきゃいけない。ああ神様ありがとうございますと、今ここにあること、今ここに与えられている試練のゆえに、今ここに与えられているもののゆえに、主はあなたを賛美いたします、なぜならこのことのゆえにあなたの栄光が現れるからっていうことですよね。だから賛美の祈りなんですよね、神を褒めたたえましょう。だからこのイエス様のこの信仰の姿勢というかな、そういうものがこの祈りの姿の中に現れています。また、以前11章を、ね、お読みしたときに、祈り続けることの大切さというのが、ね、11章の例え話に出てまいりました。友達が夜中に訪ねてきたときに食べるものがなかったら、その近所の知り合いのところにパンを取りに行くだろうと、で1回2回でダメだけれどもしつこく頼んだら起きて何か出してくれるだろうという変な例え話なんですよね。変な例え話だ。あれもでもその適用は、求めなさいそうすれば与えられる、探しなさいそうすれば見つかる、門を叩きなさいそうすれば開かれると、とにかくもう祈り続け、求め続けなさい、探し続けなさいということが例え話で言われたわけですけれども、だからイエス様のその祈りの姿勢、とにかく祈り続けていくっていうことですよね。その、まあ、結果がどうであれというかな、それはもう神に委ねて祈り続けていこうじゃないかと、まあ、今日の例え話もね似たようなところではあるんですけれども、まあ、そのように、ルカによる福音書にはこのイエス様の祈りの姿勢とか、また祈りによって私たちが受け取ることのできる恵みの偉大さというようなものが描かれていくわけです。まあ、そのうちの一つが今日のお話なんですが、まあ、今日の例え話の中には裁判官とやもめっていうのが出てくるんですね。でまあ、やもめについてちょっと説明をしておきたいと思いますが、やもめについて説明するとも変な話ですけれども、まあ、もちろん夫に先立たれた方、人たち、女性のことですね。でもちろん夫に先立たれた人ということは、それだけで大変なことだなとは思いますけれども、でもこう聖書の時代にはですね、この不幸の人の代表、代名詞だったんです。やもめっていうのは不幸な人の代名詞。まあ、さらに言うと何か、まあ、不運な、ね、人の代名詞。旧約聖書にルツとナオミの話が出てきますよね。ナオミがまず旦那に先立たれて未亡人になり、そして、娘たちもやっぱり未亡人になってしまうという。まあ、もちろんあの話はでもそのやもめであったルツを通してダビデの おじいちゃんなのかな、ひいおじいちゃんなのかな、がこう生まれてくるという、まあ、言ってみればハッピーエンドのストーリーなんですけれども、でも入り口はやもめの惨めさといいますかね、ナオミ、まあ、ルツはナオミにくっついて帰って、でも帰ってきてももちろん仕事はないわけですよね。やもめの働き口は全くありませんから、彼女たちは落ち穂拾いをすると、まあ、ナオミは多分高齢でできなかったのでルツが落ち穂拾いをしたと。ただまあ旧約聖書はそういう貧しい人たちっていうかね、社会的弱者を保護する掟をたくさん持っております。まあ、あの時代に言ってみれば福祉の教えがあるというのは とても素晴らしいことだと思いますけれどもね、弱い人を助けなさいという掟があるわけですけれども、まあでもやはりヤモメは社会的な弱者であり経済的な困窮者であったわけですね。そのヤモメの話が実はルカによる福音書には結構あるんですね。で、4つの福音書の中でヤモメの話が一番出てくるのはルカなんです。で、まあ、有名なのはナインという町のヤモメの息子がよみがえった、イエス様によってよみがえらされた、あの奇跡の話がありますね。あれはそのヤモメの一人息子が亡くなったという話でした。それから20章の47節に律法学者を非難する言葉の中にヤモメの家を食い物にするっていう表現があるんですね。で、ここには書いてないんですけども、イエス様が働きを始められた時にエリアの時代にヤモメがたくさんいたけれども一人のヤモメのところにしか使わされなかったっていうのもルカにしかありません。そして21章には貧しいヤモメの献金のエピソードですね。これはまあ他の福音書のマルコにもあるんですけれども、ただこのルカによる福音書には、まあ、ここにもあるようにマタイにはヤモメっていう言葉は1回しか出てこない、マルコに2回、ヨハネには0なんですね。で、ルカは5回出てくるんですね。で、なんでヤモメにこんなに関心があるのかなということをちょっと考えるわけですけれども、まあ、一つの可能性としてはルカはヤモメの息子だったかもしれない。ルカは医者なんで、我々の感覚ではですね、お医者さんということは、よっぽど金持ちの家の息子で、小さい時から塾に行って受験して、どっかの医学部に入ったんじゃないかと、いうイメージですよね。でもね、実は違うんです。この当時 その、まあ、みんながみんなではありませんけれども、お医者さんというのは非常に危険な仕事なんですね。その病気がうつるかもしれない、どんな目に遭うかもしれないということで、実は奴隷の中で非常に能力の高い子供を勉強させて医者にしたという話があるんです。だからルカは決してその裕福な家庭で生まれ育った人ではおそらくないだろうと。で、可能性として彼もヤモメの子であった可能性もあるということですね。だけれども多分非常にこう知的に小さい時からね、利発な子供だったんじゃないでしょうか。どこかのお医者さんのところに弟子入りをして医学を学んだというふうに考えられるんですね。で、もう一つの可能性としてはルカによる福音書には長いクリスマスストーリーがありますよね。マリアさん、エリザベトから始まってね、マリアの時代告知があって、そして誕生のストーリーがあって、ベツレヘムの話があると。ルカだけあんなに長いイエス様の誕生のストーリーが記録されてるんですね。不思議じゃないですか。マルコには全くないでしょ。マタイにはあるんですけども、マタイはクリスマスストーリーの主役はヨセフなんですね。で、生まれた後に東方の博士がやってきたっていう、あれはマタイにしか書いてない。でもルカはすっごい長い、詳しい説明がある。で、詳しい説明をなぜルカは知り得たのか、なぜだと思います？まあ、可能性があるのはね、マリアから聞いたということだと思います。で、マリアは初代教会が誕生した120人が祈っていたというところの中にちゃんと名前が出てくるんですね。だからイエス様が天に帰られた後、マリアはその最初の教会のメンバーの一人だった。で、ルカはその後から教会に加わった人ですけれども、この福音書を書くときに彼は一番最初に書いてますけれども、私は最初からいろいろ調べてこれを書いていると。その彼の調査の中にマリアか、あるいはマリアから話を聞いた人、その非常にマリアに近い人の話を元にして、クリスマスストーリーを書いたということは十分に考えられる。そしてそのマリアはヤモメなんですね。で、ヨセフは出てきません。エジプトに行って以来、エジプトに置いてきたとは思えないんですけども、伝説によると ヨセフは割と早くに亡くなって、だからそのイエス様が交渉外に入られた時にマリアとそれからイエス様の弟や妹がイエス様のところに訪ねてきたと書いてありますが、ヨセフが来たとは書いてないんです。ヨセフはもっと早くに亡くなって、そしてその父のいない家を支えたのはイエス様だっただろうということが考えられているわけですね。イエス様がヨセフの後を継いで大工をして、家計を家を支えた、うん、そして、まあ、30歳になってもう自分が家を出てもいいと、この家族は大丈夫だということを確認して交渉外に入られたんじゃないかなというふうに思われているわけで、だからマリアはやもめなわけですね。まあ、ルカがもしかしたらヤモメの子供かもしれない、あるいはルカがこの話を聞いたイエスの母であるマリアはヤモメであったというようなことが、このルカ福音書の中にヤモメのストーリーが多いということの理由じゃないかなということをちょっと考えています。まあ、皆さんも興味のある方はね、いろいろ調べていただきたいと思いますが、さて、いよいよこの例え話ですね。これね、変な例え話ですよ。ルカによる福音書例え話が多いんですけれども、放蕩息子の例え話とか、良いサマリア人の例え話とかね、すごい心に迫る、素敵な例え話もあるんですけれども、この例え話はね、変な例え話です。別にイエス様の例え話に文句つける気はないんですが、もう一回例え話とかだけ読みますとね、ちょっといろんな余計な説明したので。この例え話はですね、ある町に、神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいたと。これユダヤの話ですよね。ユダヤなのに神を恐れないってどういうことっていうことですよね。そんな人が裁判官になることなど本来ありえないじゃないですか。でただこれ裁判官と訳されているのは、我々が思っているような立派な裁判所があって、そこのなんか判事とか裁判長とか、そういうようなイメージではありません。はい、それぞれの町にいる、今まで言うとむしろ警察に近いかなと、もちろん訴えを聞いて、判定するということからすると、裁判官というイメージなんでしょうけれども、これは旧約聖書のエズラ記に、ね、出てくるんですね。その町の揉め事を裁く、そういう人を置きなさいという話が出てくるんですけども、でただユダヤ人のくせにですね、神を恐れない、人を人とも思わない裁判官、そんな人が町を裁いているわけですから、とんでもない話ですけども、そこにヤモメがいるわけですね。一人のヤモメがいると。で、裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってくださいと、しつこく言う。とにかくこのヤモメはしつこい、でそれで裁判官は困るわけですよね。で裁判官はしばらくの間は取り合おうとしなかったと。もう最初はね、全然彼女の言うことを聞かない。でもヤモメはしつこくやってくると。で、彼女はだから多分不当な扱いを受けてたんだと思います。ヤモメだからということで、例えば自分の夫から受け継いだ先祖代々の土地を誰かに取られ、騙し取られたとか、持っている財産を奪われてしまったとか、なんかそういうことだと思うんですね。でそういう不当な扱いをなんとか正してほしいということで、この裁判官のところに来るわけですけれども、ただですね、これは本当かなり、無理な両極端ですよね。神を恐れず人を人とも思わない裁判官と、最も社会的に弱者であるヤモメ、この2つの対比、やはりこの両極端に、この例え話には意味はあるわけですね。そしてもちろんこの例え話は何のために語られたかということを最初にイエス様はおっしゃってます。それはイエスは気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために弟子たちに例えを話されたと書いてある。なぜこの例え話をするかということを最初におっしゃってるんですね。気を落とさずに 絶えず祈らなければならないことを教えるための例え話だと。でもその気を落とさず絶えず祈らなければいけない例え話にしてはですよ、くどいようですけども、その神を恐れない裁判官と、そしてヤモメが出てくるというですね、大変この、まあ、不思議な取り合わせなわけです。で、とにかく彼女はしつこくやってきました。っていうかですね、このヤモメにとってできることは何かというと、しつこく言うしかないんですよ、持ってく袖の下もありませんし、誰かに頼んで裁判してもらえるように、町の有力者に頼んでお願いをするしてもらうというようなこともできないし、もうとにかく彼女にできることはしつこく行くということしかなかったんですね。それがまあ彼女の強みでもあったんだと思いますが、でしばらくの間は取り合おうとしなかったけれども、こう言ってますね。あのヤモメはうるさくてかなわない、ひっきりなしにやってきて私を散々な目に遭わすに違いない。この散々な目に遭わすに違いないって訳されていることはとても面白い言葉で、これは目の下にクマができるという意味なんです。なんか目、言語の意味はですね、目の下を打つというような意味なんですけども、どうやらこれはだから目の下にクマができると、だから朝な夕なやってきて睡眠を妨害するぐらいにしょっちゅうやってくると、ちょっとひどいですよね、ある意味ね、もうでも裁判官がもうこのまま置いといたら僕はその睡眠不足になってしまって、もう体は持たんから、ああもう仕方がない、しょうがないから、裁判をしてやろうということですよね。うるさくてかなわないから彼女のために裁判をしてやろう、哀れに思ったわけじゃありません。かわいそうだなとね、ヤモメはかわいそうだなと思ったわけではない、ただただ自分の睡眠時間を確保したかったです、ね、ただただこのまま置いといたら私はひどい目に遭ってしまうということで、裁判をすることにしたという話なんですよね。まあ、たったこれだけの話です、ね、たったこれだけの話ですが、すごいやっぱり印象深い話ではありますよね。それは無時期で、この後でイエス様がまして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかと、この裁判官の言うことを聞きなさいと、まあ、あの新教同訳聖書はですね、この裁判官の言い草を聞きなさいと結構な翻訳になってますけれども、まあ、この裁判官の言葉を聞きなさいと、この神を神とも、神を恐れない、人を人とも思わない裁判官でさえ、そして相手が、まあ、取るに足りない、やもめであっても、散々しつこく訴えられたら言うことを聞くだろうと。まして神はですから、この裁判官と神様の差も激しいですよね。イエス、神様はこんな無慈悲な裁判官じゃないですよね。そもそも最初にお話しましたけれども、ヤモメをが生きていけるように、その福祉の法律をそもそも立法の中に入れられるような神様ですから、ね、ヤモメの神とまで言われてるんですよ、自分のこと、だからこのヤモメと裁判官も激しいんですが、裁判官と神様もまた天地ほど離れてるわけですよね。まして神はこのどうしようもない裁判官だってやもめにしつこくされたら睡眠を確保するために言うことを聞くんだと。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずにおられるだろうかと。当たり前のことじゃないかと、ね、哀れに満ちた神が祈りに耳を傾けるのは当然のことだよとイエス様はおっしゃったんですね。ああそうですかと、まあそれはそう言われたらね、そう言われたら私たちはじゃあ、諦めずにこのヤモメのように祈り続けるしかないなということを、まあ、納得せざるを得ないですよね。私たちにできることは何かと、それは神様の目にクマを作るぐらい祈ることだと、勘弁してくれと、あの人はうるさい、もう朝昼晩祈り続けている、もうちょっとこれ以上お祈りをされると、イエス様、神様聞いてますからね、私たちのどんな小さな祈りでも。 ちょっとも今日は休みっていうことはないわけですから、神様は。で、地球は一日中回ってますから、世界中の人たちからもう信じられないぐらいのお祈りが神様に届いてますけれども、神様はどれ一つとしてないがしろにはされないわけですね。一つ一つ全部聞いてらっしゃるわけです。そんな中にしつこいのがいると、ね、広島にしつこいのがおる、ね、もう諦めんなあの人はと、ね、そう思われるぐらい祈ってみなさいって言われてる気がしませんか、この話は。あんた諦めとるでしょうと、諦めたんじゃないの、もう無理だと、もうこれ以上神様の、お手を煩わせることはない、ね、どっかで諦めましょうと思ってませんか。そういう時にこの話を思い出せっていうことですね。あの無慈悲な裁判官でもやもめにしつこく訴えられたら訴えを聞いただろうと、まして神様はあなたの訴えを取り投げないはずはないんだから諦めるなと。で、一番最初にそう言われてるわけです。気を落とさずに絶えず祈らなければならない。気を落とさずにっていうことはですね、逆に言えばイエス様は私たちが気落ちするということを知ってらっしゃるわけです。我々はどっかで気落ちしてしまうと、もう散々お祈りしたけどもダメだったと、ね、ああもう神様は多分私のお祈りなんか聞いてくださらないんだろうなと、ね、まあ確かに、あんまり褒められた人間じゃないし、そんなに神様に好まれてるとも思えないしみたいなね、いろいろこうつまらないことを考えて、どっかで気落ちして諦めちゃう。そういう私たちに対して、いやいや気落ちするなと、ね、でも最後にね、こう